こんにちは、久米田です。今日は一つ上の思考ということでいろんな話をしていきたいと思います。で、例によってですね、一回聞くだけでは、分かったような分からないようなという感じなんですが、何度も聞いてください。で、何度も聞くっていうことが今日さらに明らかになってくると思います。今日もですね、藤田と一緒に、いろんな話をしていこうと思います。
よろしくお願いします。
はい。今日だいたい話す内容なんですけども、知的なものとは何か、知性とか知的なもの、知的な現象ですね、そういったものは何かということと、でその後にですね、人間の脳と抽象化という話をしていきます。でも抽象化っていうのは一体何なのかっていうことをある程度理解してもらって、そのじゃあ実際にですね、そういうのをやっていく上でどういうふうに抽象化をしていけばいいのか、そしてそういう抽象化という能力ですね、これがどんなふうに応用できるかという話をしていきます。で、一つ上と言ってるのがこの抽象化というもの、他にもいろいろ根本とか原理原則を発見するとか、いろんな言葉で言い換えていけるんですけども、それをひとまとめにこの、ビデオでは抽象化と呼んでいこうと思います。ここら辺の話も、お用意していきます。まずですね、このビデオを聞くときにですね、根本的な構造を、ちょっと知ってほしいなと思います。で、根本的な構造って何かっていうとですね、実は物事っていうのはいろんなバリエーションが見えてますけど、その例えば一番大事な仕組みであったりとか、例えば人が意思決定すると何か物を決めるっていうときに、やっぱり例えばジュースを買うときとか、車を買うときとか、アイスクリームを選ぶとか、例えばダイエットをしてるけどお菓子を買おうかどうしようかって言って悩んで、でどっちか決断するとかいうときに、実は決断っていうことにおいてはそんなに根本的な仕組みは変わらなかったりするんですね。でもそれがいろんなバリエーションを持って現れてるけども、その根本的な構造が分かればですよ、いろんなものに応用可能ということです。なんとなく分かると思うんですけど、そういったものを一つ上というふうに言えて、そういったものを発見することは抽象化ということになります。今話聞いてるだけだとなかなか分からないと思うので、どんどん先へ進んでいこうと思います。まずですね、ちょっと言語ということについて解説をしたいんですけども、例えばですね、例えば僕と藤田が仕事をするときにですね、ある仕事を頼みたいとして、僕はいろいろ口で言うわけですね。こうしてああしてこんな風にしてほしいと。そしたらそれを一発聞いて何かっていうのが分かるっていうのは、単純な仕事だったらいけるんですけど、もう少し高度な仕事であれば、そのいろいろ言葉で説明して絵で描いて見せても、おそらく一回では伝わらないんですね。で、どうしてかっていうと、実は頭の中に描いてるイメージっていうのを直接引っ張り出して相手にパーンと渡すようなことができないからなんですね。自分の中に持ってるイメージ漠然としたりもしますし、それをですね、なんとか相手に伝えようと思ったらですよ、例えば、上から見るとこんな形、横から見るとこんな感じって言って、いわゆる言葉に置き換えたり図にしたりとかして相手に渡すと。そしてそれを相手が、おそらくこういう形を頭の中には想像してるんじゃないかなって言って、無意識に再構築して理解すると。で、それを確認するために、こうこうこういうことをしたらいいんですかという返答をしてくるわけですね。で、いやいや、そうじゃないよ。もうちょっとここはこうだわで、というようなやり取りをすると。で、こんなのして、実は言語っていうのは、万能ではないんですね。で、伝えたいことを、断片的に言い表すことしかできないわけです。この辺をですね、もう一度確認しておいてほしいんですね。これかなり重要です。で、ですから、例えばここに絵描いてますけども、上から見ると丸で、横から見ると四角なんだよって言われた時にですね、自分でこの円柱っていうのを頭の中でこの二つの情報からイメージするみたいな、こういった形が必要になってくるわけですね。だから僕がいろんなことを説明するんですけども、その説明する内容っていうのは、ある一つのコンセプトっていうか、感性というか、そういったものから発せられているわけですね。それを解説しようと、ありとあらゆる方向から話をしますんで、でもその指し示すもの何かがあると。 で、それは言葉に完全に置き換えれないイメージがあって、それを理解しようっていうのが非常に重要になってきます。で、まあ、そういうふうに言語っていうのはなってますよっていうことをちょっと今回は確認しておいてください。で、それをもうちょっとイメージできるようにすると、コミュニケーションの構造というふうに言えるわけですね。で、左が僕だとしますよね。で、右が、藤田、もしくはあなただとします。で、そしたら僕は、例えば今回であれば、一つ上の思考ということに関して、僕なりにあるイメージを持ってるわけですね。で、これはおそらく、皆さんよりも、かなり明確にこの一つ上という思考、一つ上の思考というものについて、定義というか持ってるわけです。こんなものだというイメージを。ただそれは概念なんで、なかなかこう、うまくピタッと形に表して相手に渡すことができないんですね。そこでメディアって言って、それはまあメディアっていうのは媒介のことですけども、まあテレビもメディアって言いますよね。で、テレビでメディアって言ってるのはニュースの内容を伝えるための、まあ、道具ですよね。それをメディアと言ってるわけです。ですから今回だったら、言葉とか絵とかで、実はこのメディアに入るのは言葉絵だけじゃなくてノンバーバルコミュニケーションといって、何らかの身振り手振りだったりとか、言葉自体の喋るリズムとか、要するにですね、僕が一瞬止めて大きめの声で言ったりとか繰り返したりとかするわけですね。喋ってる時にこういったものとかも全部情報として相手に伝えてですよ。で、その伝わったものを相手が再構築するっていうことがいるわけです。ですから、この、黄色い、左の黄色いぐしゃぐしゃっとしたイメージをそのまま取り出して相手にパーンと渡すことはできなくって、バラバラにして送ってですね、それをなんとか再構築してくださいということが必要になってくるわけです。で、この再構築するためには、何度も同じ話聞けば、再構築しやすいですよね、もちろん。さっき、おぼろげ、一回聞いたものでおぼろげに形を聞いて、もう一回聞くと、そのおぼろげな形をさらに洗練させてって。だから、実は、多くの人がやらないんですけど、本とか、もう本当にいい本を発見したら、これも何度でも読むって非常に重要なことなんですね。で、僕の母親が小さい時に、僕がちょっと難しめの本を読んでる時に、よくわからない言ってることがあって言って聞いたら、これなんて言ってんのって聞いたら、読書百遍、いいおのずから通ずっていう一言を返してきて、それ何って言って聞いたら、もう何回も読んだら、おのずと意味が分かってくるって意味だよって言って、だから頑張って読みって、私に聞いてもわからんよって言われて、で、そのちょっと難しめの本を何回も何回も繰り返して読んでるうちにだんだん分かってくると。だからこんな風な構造、コミュニケーションの構造っていうのを理解すれば、一回聞いて分かることっていうのはもともと自分の中にもうある程度イメージがあるわけですね。で、ないものを、多分おそらくないものを今、聞いてるわけですから、何回も聞いてほしいと。で、聞かなきゃいけないのはこういう構造してますよということです。で、この実はコミュニケーションの構造ということが分かるとですよ。例えばメルマガでいろんな文体の練習をしますよね。それってあんまり意味がないんですよね。なぜかっていうと、人はメディアを通して相手を想像するわけです。相手の中にあるものを再構築するわけですから、文章の字面だけ真似したものっていうのは、相手が構造を構築しようとしたらできないんで、あれ、この人なんか言ってること分かるような分かんないような、なんか薄っぺらいなっていうふうに感じるわけですね。これはコミュニケーションの構造はこうなってるんで、こういうことを普段人間は無意識に一日何百回ってやるわけですよね。たった一人で生きてるわけじゃないですから、例えばお店で何か物を買うときにコミュニケーションしますよね。で、そのときに相手が言ってるものっていうのをこういうふうに理解しようとしますし、店員さんも同じことをしますよね。自分が仕事したら上司だったりとかお客さんから言われた要望について同じことをしているわけです。普段こうやってひたすら訓練しているこの再構築の能力ですから、もしですね、それがメルマガであっても自然にその能力を発揮されるわけですね。その時に自分の中に何もないのに字面だけ真似した文章だったら、これはバレるわけです、やっぱり。ですから、まずは自分を高めてから、それからちょこっとだけそういうテクニックを入れることによってより読ませやすくするとい いうことができるんです。なので、この例えばこのコミュニケーションの構造っていうことを一個知っておけばですね、本当は簡単なことですけども、いろんな話がこれを元にできるわけですよね。これも一つ上の思考ということになってくるわけです。最初はちょっと言いましたよね。その構造とか根本的な構造を知っておけば応用可能って言いましたね。だからこの構造で何度も本を読んでくださいって話をしたり、メルマガを書くっていうけど実は自分のこと自体をこう洗練させることは大事ですよって話をしたり、例えばじゃあ上司部下の間で何かやり取りする前にですね、部下にこの話をして、だからお前は何度も確認しろと俺にと、で僕その自分も相手に対して何度もイメージが湧くように話をするから、自分が見えたイメージをこっちにレスポンスしてっていうぐるぐるやろうよというような話をしたりとか、いろんなバリエーションが出てきますよね。これが一つ上の思考につながることです。根本的構造を見つける思考とか、根本的構造を理解してそれをいろんなものに当てはめて考えていける能力、これは一つ上ということになってきます。じゃあですね、いよいよ少しずつ、前へと進めていきたいんですが、理解力とはっていう話は以前ちょっとしましたよね。アイデア力の反対の方向の形をしてるって。で、あれもさっきのこの図にそっくりですよね。要は上司からいろんな断片的情報が来ますよね。これはアイデアの構成要素で、この構成要素を再構築したらアイデアができると。要はアイデアって相手が考えていること、これ同じですよね。ほとんど一緒ですよね。これは人間が2人っていうだけのことで、なんか構造は一緒ですよね。なんとなく前のちょっとビデオとか思い出してほしいんですけど、で、じゃあ相手のことを理解しようと思ったら、いろいろ部品を送ってもらえるために相手にいろんな質問をして、部品を送って、相手のイメージを構成している部品を受け取って再構築。これ理解とアイデアの構造とまさに一緒ですよね。だから理解とアイデアの縦の形が横にこう倒れただけって。で、これもじゃあコミュニケーションの構造とアイデアと理解の構造っていうのと、これイコールに結びましたね、今。なので、これも一つ上、さらに一つ上っていうことになってくると。で、こんな風にして考えていくんですけど、で、だから、理解力とはって言って書いてますけども、あらゆる情報、知識を使って相手のイメージをしているものを推測することなんだということです。で、もちろん、何か対象が物理現象とかであったりとか、何か社会的な現象の分析であれば、相手は人間じゃないですけども、人間であっても同じ構造が適用されるわけですね。だから相手のイメージしたものの推測、あらゆる情報知識を使ってっていうのは、自分が持っている知識もそうだし、それだけじゃなくって自分が持っている知識から相手にどんどん質問をしていって、相手からどんどん部品を返してもらって、それを再構築していくということは非常に重要になってきます。で、その時にじゃあどんなことを聞けばいいかっていうのはまた、後の方で説明していきますけども、その辺がね、分かってくると、それはまたありとあらゆる、例えば人間だけじゃなくて物理現象に対してもその部品を得られる質問をしていくということができるわけですね。で、この精度をどんどん磨いていけば理解力は高まっていくわけです。で、磨いていくには今言ってるような理解とかコミュニケーションとかの構造を知ることとか、あとはちょっと今日のビデオではちょっと長くなって、しかもかなり話が難しくなりそうなんで、思想についてはちょっと触れませんけども、僕らはですね、近代とか、あとはポストモダンって言われるような思考のフレームの中にどうしてもいて、みんなベースで持ってる思考パターンっていうのがやっぱあるんですね。それを知っていくことによって、こう根本的な構造がわかるんで、そこから相手にいろんな質問ができたりと、相手の共通理解のベースが分かったりするということになってきます。そういったことをですね、まあこの寺子屋で学んでいくということになっていきます。じゃあですね、ちょっとまあ話が結構難しくなってきたんで、もうちょっと簡単にしていきましょう。じゃあですね、どっちが運動神経があるかっていうのをちょっと考えてほしいんですが、まずですね、 野球がすごい上手いと。ところが他のスポーツは全然できない人。まあ、いわゆる野球バカと。野球してる人がいたら、ちょっと申し訳ないですけども、別に、ね、野球ができた人は、他のスポーツできる人も多いんですけど、本当野球しかできない人が、例えばいたとして、その人が、と、あとはですね、どんなスポーツもすぐに上級レベルになれる人ですね。習い始めてすぐに上級レベルになれる人。どっちが運動神経があるかっていうと、どっち？
下ですかね。
どんなスポーツでもすぐに上級レベルになれると。
はい、
その理由をちょっと、それぞれ考えてほしいんですけど、なんで？
どんなスポーツにもっていうことは、その、いろいろなところに、
うん、
対応できる範囲が広いっていうことなので、
うんうん、
うん
うん、そうそう、でそういったのを、まあ全然大体合ってるけど、それをより、はい、明文化してはっきり喋れるようになるまで理解していくっていうのが非常に重要なんで、うん、この講座でそれをやっていきます。で、まあ一つ言えることは、さっきの話の応用でいけばですよ、スポーツにおける根本的なものを知っている。例えばね、じゃあそれはもうちょっと違う言葉で言えば、例えば体の使い方を知っているとか、力のかけ方、どんなスポーツにも対応できるか、体の使い方や力の加減の仕方を知っているとか、
はい、
あとはどんなスポーツにおいてもその上達するステップっていうのをよく理解しているとか、だからどんなスポーツも上級レベルになれるって推測できるよね。で、こういうふうなもの、今、でもこんな簡単なクイズで、でもふとみんな、皆さん、こう、パッと、思い浮かぶはずなの。そういうことは、ぼんやり、言葉にはできなくても。で、それって、いうのが、実は、一つ上の思考。で、この感覚をちょっと覚えておいてください。で、だから、実は、一つ上の思考っていうのは、誰でもできることなんですね。で、それをより洗練させていくっていうことが、差を作っていくということになります。じゃあちょっと、そういったところからいくと、知的とは何かっていうのをちょっとじゃあ例えば考えていきましょう。で、さっきと一緒ですね。定期試験で良い点数が取れるが、実力テストは普通と。で、実力テストっていうのはどんな点数とが出るか分かんなくて、ちょっと考えたりとか発想を変えたりしないと解けないテストですね。で、実力テストでは良い点数を取れるというのがいたら、これもちろんどっちが、
これも下
ですね。下ですよね。で、ちなみに僕は下の方でしたってことで。で、まあ実はその定期試験っていうのは嫌いで、なんでかっていうと、だって出る範囲が大体分かってるし、覚えてくれば解けると、うん。で、覚えてくれば解けることに、その、努力すんのが嫌だと。時間かけるの嫌だ。で、それがあって、全然定期試験、学校の試験は全然勉強せず、好き勝手に勉強して、実力テストすると結構良くて、理数は、理科は大体一番だったから、
うん、
好きだったんで。で、数学は、まあなんか、10倍以内のやつも入ってて、で、国語もかなり良くて、もう多分一桁全然入ってたと思う。で、あとは、社会は悪かったですね。社会は、20点とか。いざとなったら覚えたらいいと思って。で、そんな感じで。じゃあ、それって、何がっていうのはまたこう話していきたいんですけど、そんな感じの人がいたら、その人が賢いってちょっと思いますよね。知的って。じゃあ、それって何によって知的ってなってんだろうっていうのをちょっと考えて。欲しいわけですね。
はい。
じゃあちょっと他の例も出していきましょう。たくさんのものを知っている知識人と、知識は少ないが臨機応変に、結果を出せる人。じゃあこれももちろん、知識は少ないが臨機応変に結果を出している人の方が知的だなって思いますよね。
そうですね。
で、たくさん持っているものを知っている人っていうのは、昔はちょっと一昔前かなり重宝されたけども、今はインターネットがあるんで、検索すれば情報はすぐ見つかると。
はい、
で、なんだったらウィキペディアで検索すればかなりのことがわかると。芸人もウィキペディアで なんか小ネタを仕入れる時代
そうなんです、
うん、でそんな時にじゃあたくさん物知ってるってことはそんなに実は重要じゃないと、
うん、
少ない知識で臨機応変に結果出せる方が重要だ。でこれなんでかっていうと、例えば仕事においてもいろんな能力を求められて一個の能力で対応できるような簡単な仕事は減ってるわけですね。でそうなってくるといろんなことをしなきゃいけないと。でもおそらく人間が努力して使える時間っていうのは限られてるわけで、じゃあ同じだけの時間勉強したときにより多くの結果を求めようと思えば、知識を少なく覚えなきゃいけない知識、理解すべき知識を減らして臨機応変にっていうふうにしないとしょうがないね。じゃあその鍵は何かっていうと、さっきちょっと言った一番最初の方でちょっと雑談しましたけど、構造ですね。例えばコミュニケーションの構造、アイディアの構造と、そういう話を理解していく、これこそが知識になってくるわけですね。でこれちょっと違う言い方をすれば、知識の知識、この知識の知識って言って今、ね、今藤田がもうって言いましたよね。でもし今ちょっと納得感があれば、その感覚を覚えておいてください。これってその言葉でどんどんどんどん論理的に説明しててもなかなか分からなくて、こういうふうな会話を聞いたりとか話を聞いてる瞬間にパッとなんか分かった気がするっていう、その感性の方が非常に重要なんで、なんか知識の今この一連の流れの中で知識の知識っていうような瞬間、ああなるほど、でももう一回知識の知識何って聞かれたら分かんなくな
る説明できないですね。
でもそれは慣れてないから、
はい、
脳に一瞬回路がつながっただけだから、うん、一瞬でまた外れてると、
うん、
でも何回も音声聞くとそこが何回もこうまたもう一回聞いたらまたその時おおってなるんで、そうなってまたその回路を強化していくということができます、
はい、
ちょっと話聞きながら納得をいっぱいしてほしいなと思います。